折り返し第34節。ここへ参っても神の言う通りにする者は少ない。皆帰ってから自分の良いようにするのでおかげはなし。神の言うことは道に落としてしまい、我が勝手にして神を恨むようなものがある。神の一言は千両の金にも変えられん。ありがたく受けて帰れば、土産は船にも車にも積めぬほどの信徳がある。心の内を改めることが第一なり、神に一心とは迷いのないことぞ。もう五六年前になりましょうか。ある日突然、今日よりはサイダーを飲むな、コーラかジュースにせとお知らせをいただいた。それ以来サイダーを飲んだことはない。なぜかわからない。伺ったこともない。ただ神様がそう仰せられるからである。まして天地の道理に基づいて、こんこんと、また切々と、しかも頼むように説き聞かせてくださる御教えを守らないことはもったいない限りである。改まった心で一心に迷わず拝聴実行することこそが、お得を受けることになるのです。まさにその通りというようなことを師匠がミニゴリ会に述べておられると思います。私がその通りというのはちょっとおかしいですけれども、なるほどそうなのだなと合点がいくようなことを師匠が教えてくださっているということですね。この師匠のもとで信心の稽古をさせていただくということの一つは、いわば神様のお心に触れる、神様のお心を感じ取らせていただく。そして信心の稽古とは神の心を心とするということとも教えていただきますように、神様の心を私どもの心としていただいていこうというためには、神様がのお心はどういう心であろうかと、そのことを求め続ける、求め探るということがいるわけですね。その神様のお心の現れというものが、私どもの身の上に起きてくるさまざまな成り行き、そのさまざまな成り行きの中に神様のお心が現れている。いわば神様のお心の現れこそが成り行きである、成り行きこそが神様のお心の現れであるとして、その成り行きの中に神様のお心を感じ取っていくというのでしょうかね、見て取っていくというのでしょうか、その稽古をさせていただくというのが、愛楽理念の師匠が教えてくださる愛楽理念の一つでもありますね。大切なところの一つであろうと思います。今神様が私に何をおっしゃっておられるのか、何を語りかけておられるのかという、その神様のお心を成り行きの中に感じていくということなのですね。よく研修の時にも師匠がいろいろなお話をしてくださる中に、これこれこういう負い目なら負い目をいただかれた、お知らせをいただかれた、これはどういうことだと思うかというようなお話であったり、例えばこの方のお参りがあってこういうお願いがあった、その前後に実はこういう方がお参りをしておられた、またはお届け帳のお届けの名前がこういう風であった、これはどういうつながりがあるのだろうかと、言ったようなその成り行きですね、いわゆる私どもに起こってくることからのその前後を通して、そこから神様のお心を感じ取る、いわゆる御神意を 感じ取らせていただく、そういう稽古、まあ、これがいただき違いがあってはなりませんからね。神様のお心を勘違いしておったり、いただき違いをしていたのではどうしようもありませんか。よく巡りというものを言われますが、まあ難儀のもとはその巡りにあると、巡りが災いをしている。その師匠は大坪宗一郎氏や、巡りとは人間の思い違い、考え違いだと教えてくださいます。まさにその通りだと思います。いわば私どもが神様のお心を勘違いしている。神様が右に行けとおっしゃっているのに、左に行けとおっしゃっているのだと思ったり、神様が右に行けとお示しくださっている、そのことを分からずに、気がつかずに、私どもが左に行きたいから左に行こうと、まあ我が勝手にしている。今日の教祖様のご理解ではありませんが、そのまあ神の一言を忘れてしまい、自分の我が勝手にするものがあると、だからおかげが受けられんと。神様が左に行けとお示しくださってあるのに、その神様のシグナルというのでしょうか、信号というのでしょうかね、まあサインですかね、その神様のサインを見落としてしまい、まあ気づかずに自分のいいように右に行ってしまうというようなことがありますね。そういう思い違い、勘違いが、まあ、ある意味災いのもとになっているとも言えるわけですね。ですから私どもが生きている人生において、日々の生活において、神様が指し示してくださっているそのサインを間違うことなく、勘違いすることなくいただいていかねばならない。またの御教えに先日もいただきました、あれは何でしたか、すみれつむ子に野の道といえば、わしの行く手を花で刺すですか。そういうふうに神様が花、まあその花というのはその時々の、まあこれは直接神様がその女の子でしょうかね、男の子でしょうか、右だよ左だよ、ここの道をああ行けばいいよ、こう行けばいいよと直接語ってくれるのではない。花を持って、まあ指さすのでもない、その花を持ってさせてくれる、まあ、ある意味これは間接的にというのでしょうかね、さしてくれるというようなふうにいただけれると思いますね。そのように神様が右だ左だ、こうすればよい、ああすればよいと、まあダイレクトにお示しくださるのであるならば、それは分かりやすいけれども、そうとばかりは限らない。そこに私どもが、さあこれはどういう神様のご都合であろうか、どういうお心の神様のお心の現れであろうかと感じ取っていく、まあ探っていく、求めていくということが必要になるわけですね。さあそこですね、ここ 2,3 日いただきますように、その私の中において、今朝はあることに気づかせていただきました。ああこれは神様がこういうことをおっしゃっておられるのだろうかということに気づかせていただきましたことは、カメラが2日ほど前から変わりました。そしてそのまあ昔はその一番最初はビデオカメラで撮っておりましたけれども、技術の発達というのか、好みの変わりようというのか、キャノンという会社がありますね、あそこのビデオカメラを使わせていただいておりましたが、最近はもうそのビデオカメラを製造をやめております。いわゆるビデオカメラの製造販売をもう打ち切っ ているのですね。そしてソニーなどでも、もういわゆる一般向けの一番安いようなビデオカメラはありますけれども、その中間のビデオカメラというのはもうほとんど製造をやめておるようですね。まあ高級なカメラ、プロ用なカメラといったような、そのプロ用のビデオカメラはまた作っているようですけれども、いわゆる中間的な、まあ普通のカメラ、ビデオカメラはもう作っていない。ではどうするのか。昔はカメラというと写真、スチール写真ですね、動かない写真を撮るだけだったのがカメラであったのが、最近はそのカメラが少しずつ発展してきたというのでしょうか。で、そのカメラでビデオを撮るという時代になってきましたね。ですからもういわゆる一般消費者向けのビデオカメラといういわゆる昔のそういう商品分類がもう製造を中止して、カメラによってそのカメラにビデオの機能をつけてカメラでビデオを撮ろうという時代に変わってきているようです。ですから今私がこうやって撮らせていただいていますのもビデオカメラではなく、普通の昔から言えばカメラに所属するカメラのビデオの機能を使って撮らせていただいているわけです。さあここで問題が出てくるのですね。使い方がよくわからないのです。なるほど、昔はこれはカメラは写真を撮るものだという認識でしたから、写真ならシャッターを押せばパチパチ撮れるということですけれども、これがビデオとしても使えるとすれば、このカメラをビデオとしての機能を使わなければならない。そのためには使い方がよくわからない。ですから取扱説明書というものをしっかり読まないとわからない。しかも自分で撮る、まあ自撮りのようなものですね。ですからリモコンがいります。リモコンを使って自分で録画のスタートストップを制御するわけですね。ためにはこのカメラとパソコンをどうつないでリモコンの機能を使ったらよいのか、あるいはこのパソコンではなく今度はスマホですね。最近はまあ昔はリモコンというその独立したものがありましたが、今でもあるのでしょうけれども、最近はもうスマホをリモコン代わりに使うというのが流れのようですね。ですからそのスマホとカメラをどういわゆる Wi-Fi で接続してスマホをリモコンの代わりに使うのか、まあそこに商品品物がスマホとカメラがあるだけではわからない、うまく使えない、やはり説明書をよく読まなければわからないわけですね。しかも色味の問題がありました。最初そのままオートでしてたらなんか黄色みが強い感じですね。またお辞儀をしたりすると色味が急に変わってしまうというような、そういういろいろな問題もあります。これは取扱説明書をよく読まないとわからないことが出てくるわけです。そしてまあ読ませていただきましたけれども、まだ不十分ですけれども、さあこれは神様が何をおっしゃっておられるのか。はたと今朝新旧記念の時に思わせられましたことが、あ、これはこういうことだなと。それは哀楽理念、哀楽理念は助かりの理念だと。しかもただの助かりではない、かりそめの助かりではない、真実の助かりをいただくためのいわば道具なのです。哀楽理念も一つの道具です。これが金槌であったり、ねじ回しであったり、のこぎりであったりであるならば、 その姿形を見ただけで使い方がわかります。金槌の使い方を知らないという人はいませんでしょうし、ノコギリならノコギリの使い方、ネジ回しならネジ回しの使い方を大抵、まあ今の人ならば、まあ江戸時代の人ならわからないかもしれないけれども、今の人なら、大抵の人ならそれを見れば使い方がわかる、正しく使えるわけですね。しかしこれが複雑になってくる、カメラともなると使い道が取扱い説明書を見なければわからない。と同じように、愛楽理念もそれと同じだというわけです。愛楽理念という真実の助かりのための道具がある。これは大変、まあ操作が実は難しいところがある。よくその取扱い説明書を聞かなければ、読まなければ、まあどう取り扱うのかは勉強しなければ、愛楽理念をうまく使いこなすことはできない。ほどしの、まあ、なんて言いましょうかね、洗練された道具というのでしょうか、精巧な道具というのでしょうかね、そういうソフィスティケーティッドと言われますかね、そういう意味だと思いますね。そういう愛楽念は道具です。ですからそこに愛楽念があるというだけではその使い方がわからない。その愛楽理念の取扱い説明書を作れと。この愛楽理念はどういうふうに使うものだ。この愛楽理念の目指すところ、これは何のための道具だ。そしてこの道具はどういうふうに使わなければならないのだ。どういうふうに使えば一番効力があるのだ。というような、その愛楽理念の取扱い説明書を作れと神様がおっしゃっているのではないかと今朝は感じさせていただいた次第です。まさにその当時、愛楽理念はなかなか一筋縄ではいかないところがあります。簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですとはおっしゃってくださいますが、それはマスターした後のことです。自動車の運転は簡単です。これは自動車の運転に慣れた人、免許を取った人の話です。教習所に行く前の人にとっては、車に一番最初に座った人にとっては、どう運転してよいやらわからない。愛楽理念もまた同じです。慣れ親しんだら、確かに簡単明瞭、しかもおかげは確かですけれども、目の前にしただけではその取り扱いの仕方がわからない。ですからそれを解説する取り扱い説明書のようなものをこれから作らせていただかなければならないな、それを作れと神様がおっしゃっているように感じさせていただいています。成り行きを通して神様が語りかけてくださる、その神様のお心を感じ取っていく稽古をさせていただく、これがまた一つの愛楽理念の大きな、まあ何と言いましょうかね、命題というのでしょうかね、大切なところでもあろうと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。